6ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会。内容は一部要約して読みます。第3回朝霞市議会定例会。平成28年度各会計決算など20議案を審議。平成29年第3回朝霞市議会定例会は8月31日木曜から9月27日水曜までの28日間の会期で開かれました。この定例会では市長から21議案が提出され、慎重に審議した結果、20件の議案を可決認定し、1件の議案の撤回を承認しました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案等審議結果は市ホームページに掲載しています。議案第31号、平成28年度朝霞市一般会計歳入歳出決算認定について、歳入402億6121万3797円、歳出391億9548万7917円で、この決算を正当なものとして認定するものです。第32号、平成28年度朝霞市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入135億2082万1187円、歳出133億4089万7005円で、この決算を正当なものとして認定するものです。第33号、平成28年度、朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、歳入17億9578万3247円、歳出16億5470万1212円で、この決算を正当なものとして認定するものです。第34号、平成28年度、朝霞市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、歳入63億4961万7314円、歳出59億3971万2658円で、この決算を正当なものとして認定するものです。第35号、平成28年度、朝霞市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、歳入11億2781万7446円、歳出11億2372万2792円で、この決算を正当なものとして認定するものです。以上5件、認定、賛成多数。議案第36号、平成28年度、朝霞市水道事業会計、剰余金の処分及び決算の認定について、剰余金の処分については、当年度末処分利益剰余金のうち、4294万7638円を、資本金へ組み入れ、減債積立金及び建設改良積立金にそれぞれ1億1000万円を積み立てるものです。決算については、収益的収入額23億3501万2373円、収益的支出額20億3092万9462円、資本的収入額7億3511万4477円。資本的支出額11億3106万9367円で、この決算を正当なものとして認定するものです。原案可決及び認定、賛成多数。議案第37号、平成29年度朝霞市一般会計補正予算第1号。補正額は12億3517万4000円の増額で、予算総額は407億517万4000円となりました。歳入の主なものは、地方特例交付金、 地方交付税、県支出金、財産収入、繰入れ金、繰越金、諸収入、司祭などを増額し、国庫支出金を減額しています。歳出の主なものは、市民会館の消防設備改修や、コミュニティセンターの照明設備改修の経費を計上、平成28年度決算による前年度繰越金を財政調整基金に積み立てるほか、市内循環バス停留所工事や、北朝霞公園野球場や青葉台公園テニスコートの改修経費などを新たに計上しています。原案可決、賛成多数。議案第38号、平成29年度朝霞市国民健康保険特別会計補正予算第1号、補正額は1億509万4千円の増額で、予算総額は138億4207万5千円となりました。歳入は国庫支出金、前期高齢者交付金、県支出金、繰越金、諸収入を増額しています。歳出は前期高齢者納付金と介護納付金、基金積立金、少支出金を増額し、後期高齢者支援金等を減額しています。第39号、平成29年度、朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算、第1号、補正額は1億7337万2千円の増額で、予算総額は16億9591万1千円となりました。歳入は、繰越金、司祭を増額し、国庫支出金を減額しています。歳出は、下水道総務費、下水道事業費を増額しています。第40号、平成29年度、朝霞市介護保険特別会計補正予算第1号、補正額は4億108万1千円の増額で、予算総額は66億4790万4千円となりました。歳入は支払い基金交付金、繰越金を増額し、国庫支出金を減額しています。歳出は基金積立金、少支出金を増額しています。7ページ、第41号、平成29年度、朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算、第1号、補正額は409万3千円の増額で、予算総額は12億891万8千円となりました。歳入は繰越金を増額しています。歳出は後期高齢者医療広域連合納付金、少支出金を増額しています。第42号、朝霞市情報公開条例及び朝霞市個人情報保護条例の一部を改正する条例。行政機関の保有する情報の公開に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の改正に伴い、非公開情報の対象となる個人に関する情報の明確化や個人情報の定義について見直しを行うなど、必要な改正を行うものです。以上5件。原案可決、全会一致。議案第43号、朝霞市税条例の一部を改正する条例、地方税法及び航空機燃料乗用税法の一部を改正する法律の施行などに伴い、個人市民税は配偶者控除、配偶者特別控除の見直しが行われたことから、控除対象配偶者を同一生計配偶者に改正するものです。固定資産税は、保育の受け皿整備の促進のための事業等について、地域決定型地方税制、特例措置による課税標準の特例割合を規定するほか、居住用超高層建築物にかかる課税の見直しに伴い、算定方法にかかる規定の整備を行うものです。また、軽自動車税は、軸の整理を行うものです。第44号、朝霞市都市計画税条例の一部を改正する条例。 地方税法及び航空機燃料乗与税法の一部を改正する法律の施行などに伴い、地域決定型地方税制特例措置が導入されたことから、都市計画税の課税標準の特例割合を新たに規定するほか、引用条項の整備などを行うものです。以上2件、原案可決、賛成多数。議案第46号、朝霞市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例。第47号、朝霞市都市公園条例の一部を改正する条例。第48号、朝霞市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。以上3件、原案可決、全会一致。議案第49号、市道路線の認定について、開発行為に伴う4路線で、都市計画法第40条の規定により、帰属された道路を認定するものです。原案可決、賛成多数。議案第50号、人権擁護委員、候補者の推薦に関する意見を求めることについて、任期満了となる次の方を再び委員に推薦することに議会の意見を求めるものです。久世逸子、原案可決、全会一致。議案第51号、平成29年度、朝霞市一般会計補正予算第2号、補正額は5413万5000円の増額で、予算総額は407億5930万9000円となりました。歳入は財政調整基金繰入れ金を増額しています。歳出は土壌調査等にかかる委託料を計上するほか、企業誘致を円滑に進めるための支援業務委託料を計上しています。原案可決、賛成多数。最後に、議案の撤回。議案第45号、朝霞市保育園設置及び管理条例の一部を改正する条例について、市長から保育園等運営審議会での審議をはじめ、本議案の内容についての検討に不十分な点があると考え、再検討すると説明がされ、撤回の請求があり、承認されました。以上、掲載内容は、第3回定例会時点のものです。継承略。
次は、議案審議。議案第31号、平成28年度、朝霞市一般会計、歳入歳出決算認定について、市税の不納欠損について、利根川仁志議員質問。平成28年度の不納欠損は約1億1000万円に及びます。納税義務の観点や納税の公平性、公正性の観点から平成28年度の徴収への取り組みと不納欠損状況の分析について伺います。8ページ。総務部長答弁。不納欠損に至る事由は、滞納者の所在不明、財産不明により5年が経過したことで時効になるもののほか、滞納者の生活状況調査等により、滞納処分の執行停止を行うものなどです。不納欠損の過去3年間の状況は、平成26年度、1億4586万988円、27年度、8323万4661円、28年度1億957万7486円です。従来から税の公平を確保するための滞納処分を実施し、一方では納税相談による納税の緩和措置を図るなど、税収の確保に努めてまいりましたが、今後においても納税コールセンターによる早期の納付催告や納税相談の充実による新たな滞納の発生を防止する取り組みなどにより、収入未細額の圧縮に取り組んでまいりたいと考えています。学校教育部長答弁。 学校給食費の平成28年度不納欠損額は21人242万1977円です。学校給食費の未納対策と徴収としまして、毎年度未納者指導年間計画を作成し、督促状、催告書の送付をはじめ、毎月未納者に対して電話による催告や訪問徴収、年数回の休日徴収や夜間徴収などを実施し、納付に向けた相談及び指導を継続して行い、収納率の向上に努めています。1000名を超える課題規模校の解消を求める。小山薫議員質問。市長就任後、保育園の数は増えましたが、公立校は一校も増えていません。子供に優しい町といって、たくさんの人が朝霞市に引っ越してきますが、子供が学齢期になると、他の市等へ引っ越されます。理由は、学校が巨大すぎて子供をすくすく育てたいのに、すし詰め状態なのが大きな要因ではないでしょうか。第八小学校のような1000名を超える課題規模校を解消するために、学校の新設を行っていただけないでしょうか。市長答弁。発祥についてはこれから増築という考えもあります。ただ、絶対無理ということではなくて、やはり新設をせざるを得ない状況になれば、検討はさせていただくつもりでいます。教育庁答弁。校庭の狭さなど、そういうものを考えていきますと、今後さらに増えていくことが考えられますので、増築は必要な部分であると思っているところです。議案第37号、平成29年度、朝霞市一般会計補正予算第1号。飼い主なき猫の不妊手術助成。黒川茂議員質問。野良猫に不妊手術をして繁殖を抑制し、適正頭数にして地域猫にしていく市民の活動が活発に行われている中、助成金の新設となりますが、適正頭数に持っていく計画が策定されているのでしょうか。野良猫に対する政策変更は市民に周知されているのでしょうか。市民環境部長答弁。市としましては、早急に事業を実施することにより、地域の公衆衛生の向上と良好な生活環境の促進を図ることができ、結果として不幸な猫を増やさないことにつながるものと考えています。市内の飼い主のいない猫の数の把握や、事業の効果に関する正確な試算については、現状では困難ですが、今後においては、県の補助期間が3年間となっていることから、その間に事業を進めながら、猫の頭数や分布の把握に努め、事業内容について再検討したいと考えています。今後のビジョンですが、効果を実感するには、3年程度の継続が必要と言われています。3年間で飼い主のいない猫が全くいなくなるとは我々も思っていません。現在市内の特定の地域で飼い主のいない猫の繁殖による公衆衛生の悪化等の問題が深刻化しているような地区でも、猫がいても気にならない程度の頭数に減らしていき、人と猫が共存できるようにすることが第一の目標となっています。市民への説明は広報朝霞やホームページ等で説明させていただきますが、その他にもチラシを作りまして説明するほか、団体と一緒になって飼い主のいない猫がいる地域に行き、趣旨を説明して進めていくことがまずは必要であると考えています。議案第45号、朝霞市保育園設置及び管理条例の一部を改正する条例、延長保育料徴収の提案までの経緯について。石川恵子議員質問。延長保育料を30分ごと子ども1人ずつに月2000円徴収する条例提案ですが、多子世帯に負担が大きくなります。また、兄弟別々の園に送迎することでお迎えが遅くなる場合にも延長保育料がかかります。市長が諮問し、答申を出した保育園等運営審議会には、民営園長等関係者が5人いらっしゃいます。条例第8条に、 利害関係にある事項については議事に加われないとあります。民営園の関係者が延長保育料を決める議事に加わることは条例違反ではないですか？9ページ、市長答弁。条例第8条で利害関係者は審議に参加できないということですけれども、今回の審議会の審議については、公設公営保育園の延長保育料を定めるためのもので、そのおっしゃられる方々については、民設民営園の方ですので、直接利害に絡まないと判断したものです。議案第51号、平成29年度、朝霞市一般会計補正予算第2号、旧四小跡地利用について、田辺敦史議員質問。議会の最終日に委員会で審議する機会もなく、突如出された5413万円の補正は、すべて旧四小跡地を一企業へ貸すための土壌調査などの費用ということです。補正を2回に分けて提出された理由と、補正の具体的内容を伺います。総務部長答弁。補正第2号としました理由は、旧朝霞第4小学校の敷地については、昭和23年から朝霞中学校及び第4小学校として使用されていたことから、今後の土地の活用にあたり、土壌調査が必要との認識がありませんでした。補正第1号の作成後の8月、埼玉県西部環境管理事務所に土地の過去の利用状況を調べてお話を伺ったところ、汚染の問題がないことを示す詳細な資料がない限り、全面的な土壌調査が必要になるというお話をいただきました。そういった経緯により、今回補正第2号という形で挙げさせていただいています。土壌調査などに関しては、土壌調査、いわゆる汚染調査以外に、まずその前段として土地の利用状況の地歴調査を行います。それをなどとしています。市民環境部長答弁。事業の土地利活用支援業務委託料は、それぞれ専門分野のかなり深いところまで出てきますので、法的、技術的な援助を受けるために、コンサルタント業務をお願いするものです。また、主な内容は、水準測量、校舎除却後の残存物調査補助、基本的な契約書の作成を中心とした、いろいろな業務を想定しています。以上、議案審議を終わります。議案に対する質疑は通告順です。議会中継、録画配信。市議会ではインターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。今回の本会議の録画映像は後日配信しますのでご覧ください。
次は一般質問。市政に対する一般質問は、9月20日水曜から22日金曜までの3日間にわたり、17人の議員から79項目が行われました。ここではその中から一部を掲載しました。質問議員、発言通告順、田原良、駒巻陽子、岡崎和弘、利根川仁、遠藤光弘、福川隆子、柏谷克幸、本山芳子、松下正代、須田義弘、大橋正信、黒川茂、小山薫、田辺敦、山口光悦、石川恵子、斉藤博道。総務関係、雨量計の設総務関係、雨量計の設置状況について、須田義弘議員質問。8月に2度もの浸水被害が発生しました。朝霞市としては早期の情報収集という観点から雨量計の設置状況についてお聞きします。またそのモニタリングはどうなっているのか、今後の設置予定やその情報についての 市民への伝達方法についての現状についてもお聞かせください。危機管理官答弁。市内には市役所敷地内にある埼玉県が設置した雨量計において、市南部での雨量を観測していましたが、今年度は近年増加している局地的な集中豪雨に対し、市北部においても雨量の確認ができるよう、新たに朝霞第七小学校の屋上に雨量計を設置し、7月から運用を開始しています。市役所及び第七小学校の雨量計では、1時間及び10分単位での降雨量を確認することができることから、降雨の状況に応じた道路冠水等の対策等に活用しています。今後の雨量計の設置予定ですが、内垣地域の雨量を観測できるよう、来年度場所を選定しまして、雨量計を設置し、より細やかに降雨の状況に応じた道路冠水等の対策に役立てる予定をしています。市役所に設置している雨量計については、埼玉県や国土交通省が管理しているサイト、川の防災情報において公開され、誰でも閲覧できますが、第七小学校に設置した雨量計については、サーバーの容量の関係で、同時アクセス数に制限があるため、市の関係部下及び埼玉県南西部消防本部等の限られた端末での閲覧とさせていただいており、現在一般への公開は難しい状況となっていますので、ご理解いただきたいと思います。10ページ。東洋大学の撤退と、今後の市への影響について。田辺敦史議員質問。東洋大学が平成33年をめどに、朝霞にあるライフデザイン学部の移転を発表したことは、特に福祉分野で期待を寄せてきた人々にとって、大きな痛手となり、本当に残念です。朝霞市はこのことをどう捉え、どのように対応されるおつもりですか？またキャンパスには図書館をはじめとした貴重な施設がありますが、市長としてこの有効利用を働きかけるお考えはありますか？市長答弁。東洋大学については今後の活用について話をしてみたいと思います。大学という高等教育機関の存在というのは、市にとって大切であると考えますので、東洋大学が難しいということであれば、大学の誘致等も含めて検討していきたいと思います。市長公室長答弁。東洋大学とは平成27年に本市と大学との連携協力による包括協定を締結したところですが、それ以前からも町づくりや健康福祉、子育て支援などにおいて、連携協力をしていただき、市政や地域に関わってきていただいたことから、移転による影響も心配されるところです。現在移転に伴う影響については、各課に状況を聞いており、市の考えを整理した上で、引き続き連携協力をしていただけるよう、働きかけを行ってまいりたいと考えています。移転後の施設の有効利用について、東洋大学からは移転をしていくという説明を受けた状態のままですので、今後どのようなお考えを持っているのか、移転後も学生が利用するとは聞いておりますが、どの程度の利用なのか、などなどしっかり聞き取ってみたいと思っています。平和事業を核廃絶に向けた新しい時代にふさわしい取り組みに、山口光悦議員質問。朝霞市では89年に平和都市宣言、2012年には平和市長会議に加盟し、様々な平和事業に取り組んできました。核廃絶に向けた新しい時代にふさわしく、戦争の悲惨さや平和の尊さを風化させないことから、さらに平和を作る取り組みに広げることも、検討してはどうでしょうか。市長答弁。市のあらゆる計画や施 策、事業等は平和があってこそ成り立つものです。市民にとって何よりも重要なのは、日々の生活が平和に送れることだと承知しています。また過去に悲惨な戦火において多くの人々の生命が失われ、今なお苦しんでいる方々が大勢いらっしゃることも決して忘れてはいけないことだと思います。市は今後においても従来からの取り組みはもちろん、核廃絶という世界の流れや、身辺で市民の方が行っている自発的な取り組みなどにも目を配りながら、できる取り組みをしっかりと行ってまいりたいと思います。
次は、教育環境関係、朝霞市民体育祭について、岡崎和弘議員質問。毎年秋に開催する朝霞市民体育祭は、2年ぶりの開催となる本年は、市制施行50周年記念体育祭と銘打っての朝霞市民体育祭となります。本年度取り組まれたこと及び参加地区数を増やす方策についてお伺いいたします。生涯学習部長答弁、体育功労賞や優秀選手賞の表彰において、市民体育祭をより盛り上げられるよう、昨年度リオデジャネイロオリンピック大会の50キロメートル競歩で銅メダルを獲得され、さらに今年の8月に行われた世界陸上で銀メダルを獲得しました荒井博之選手を優秀選手賞として体育祭当日に表彰させていただきます。その他、自衛隊体育学校所属の競歩及び長距離選手に当日お越しいただくよう依頼しているところです。また、オリンピック・パラリンピック関連のイベントとして、株式会社リクシルの協力のもと、会場に来られた方々を対象に、義足体験コーナーを設ける予定です。市民体育祭は多くの市民が一堂に会するスポーツの祭典であり、市民の親睦の輪を広げる大切な機会ですので、今後とも参加地区を増やすための方策について検討していきたいと考えています。11ページ、ナンバーカードの活用について、福川貴子議員質問。マイナンバー制度は平成28年1月から交付を開始しましたが、市の現在の交付率はどうなっていますか？マイナンバーカードの活用の一環として、戸籍事務にも導入するとの報道がありました。市はどのようなことに使用できますか？市民環境部長答弁。マイナンバーカードは平成29年8月31日現在で 15,159 枚を交付しており、交付率は 10.98% で、住民票などのコンビニ交付や身分証明としてご利用いただいています。また、マイナンバーカードの活用の一環として、法務省は、全国の市区町村が取り扱う戸籍事務に、マイナンバー制度を導入することを検討しており、現在、市区町村がそれぞれ独立したシステムで管理しています戸籍をネットワーク化し、婚姻の届け出やパスポート申請、年金請求の際に必要な戸籍証明書の添付を簡素化する仮称戸籍情報連携システムを整備するため、2019年の通常国会へ戸籍改正法案の提出を目指しているとの報道がありました。市としては今後国の動向を注視し、情報収集に努めてまいりたいと考えています。女性の就業・企業支援について、松下正代議員質問。本市には、家事・育児・介護などと両立しながら小さなビジネスを立ち上げるプチ企業や、在宅ワークを選択し、多様な自分らしい働き方を求める女性が多くいます。本市開催のセミナーの告知・募集に、民間事業者と連携することへの見解、起業間もない女性への広報支援、空き家を活用してのチャレンジショップのような拠点づくりについて、市の考えをお聞きします。市民環境部長答弁。 セミナーの参加者募集にあたっては、ツイッターやメール配信サービス、広報朝香やホームページでもお知らせしていましたが、議員ご提案の民間事業者との連携など、多くの方に情報が届くよう検討してまいります。また、起業後の支援体制ですが、起業前の方や起業後5年未満の事業者の方を対象として、起業家育成支援相談事業を実施しています。なお、現在、朝香市産業振興基本計画の策定作業を行っていますが、起業は重要なキーワードになると考えていることから、この作業の中でも、起業後の支援のあり方について検討を行ってまいります。チャレンジショップ事業の実施には、様々な課題があると思われることから、今後とも先進地で行われている事業の動向を注視してまいりたいと考えています。市内小中学校での受信料免除申請について、大橋正信議員質問。日本放送協会放送受信規約第10条2項に免除の申請をしようとする者は、放送受信料免除の申請書に理由の証明書及び受信機の設置見取り図を添えて、放送局 NHK に小中学校の場合は2年ごとに提出しなければならないとなっていますが、放送法や規約免除基準に沿った免除申請がなされているのかお伺いいたします。学校教育部長答弁。放送受信料の免除申請の手続きについては、教育委員会に申請書の控え等がないことから、NHK に確認しましたところ、古いもので昭和48年に提出されているとのことでした。2年に1回免除申請の手続きをしなければならないのは、個人の契約者であり、学校については一度手続きをすれば問題ないとの回答でした。12ページ。いじめ事案の処理は適切であったか。小山薫議員質問。各地のいじめ問題について教育機関の隠蔽が問題になっています。平成27年4月、市内小学校において児童が数名の児童から暴行を受ける事案がありました。教育委員会事務方の教育指導課は、この事案について、合議体の教育委員会に報告もせず、承認を得ずに、教育指導課と校長だけで、いじめ防止対策推進法の重大事態ではないと内部処理をして、関係機関に報告をしませんでした。この処理は適切でしょうか。また、市長に対し、今回の処理が適切であったかの調査を求めます。市長答弁。いじめの問題ですが、以前に報告は受けておりますが、かなり以前のものですから、もう一度教育委員会に聞いてみて、それを確認した上で今後対応したいと思います。教育長答弁。在籍校より報告を受けた朝霞市教育委員会といたしまして、まずこれをいじめ事案と捉えた上で、解決に向けて継続的に学校への支援を重ねてまいりました。被害児童保護者、加害児童保護者、双方と話し合いの場を持ちまして、丁寧に対応を重ねてきたところです。いじめ防止対策推進法の第28条では、重大事態については、生命、心身、または財産に対する重大な被害、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている。そういった重大被害が生じている状態を指すということで、本件に関しては診断書に記載されている医師の所見、それから被害児童のいじめ発生日以降の在籍小学校への出席状況等をもとに検討しまして、大変深刻ないじめ事態であるが、いじめ防止対策推進法に規定する重大事態には該当しないと判断をしたところです。当時の判断としては適切であったと考えていますが、いじめの認知や重大事態の考え方、捉え方など、急速に法の解釈が進んできた現在において考えると、申し立てによる重大事態として認知し、速やかに第三者機関である 朝霞市いじめ問題専門委員会に対応を依頼すべきものであったのではないかという考えもあります。いずれにしても、今後は法の定義だけでなく、被害児童、生徒や保護者から重大事態ではないかと申し立てを受けた場合には、教育委員会として速やかに重大事態として対応を開始してまいりたいと考えております。深刻な子どもの貧困問題について、石川恵子議員質問。子どもの貧困をめぐる状況は深刻です。7人に1人の子どもが貧困ラインを下回っています。子どもの貧困問題について、教育費の負担軽減など、教育委員会の取り組みについて伺います。学校教育部長答弁。これまでの取り組みとしては、就学援助制度において、国庫事業から私事業へ移管された平成17年度以降、必要に応じて支給単価を引き上げてまいりました。本年度においても、体育実技用具費の支給を追加したほか、新入学児童生徒学用品について、新小学1年生は2万470円から4万600円に、新中学1年生は2万3550円から4万7400円に引き上げ支給しています。また、認定基準についても、平成25年度の生活保護基準の引き下げによる影響を受けないよう、引き下げの前の基準にて認定しています。今後の取り組みとしては、平成30年度新入学から、新入学児童生徒学用品費を入学前に支給する方向で準備を進めています。また、入学準備金の貸付事業においては、高校または大学等への入学を対象に実施してまいりましたが、小中学校への新入学まで貸付対象を拡大するよう改正し、本年10月から事業を開始する予定です。
次は、建設関係。公園行政の取り組み。朝日ヶ丘地域における現状と課題。田原良議員、質問。朝日ヶ丘児童遊園地が閉園して以降、地元町内会をはじめ、多くの方から地域コミュニティの核ともいえる公園の新規整備を望む声を聞きます。これに対し、今後の新規整備のお考えについてお伺いします。13ページ。市長答弁。市では、これまでも朝日ヶ丘地区にある広めの駐車場、あるいは生産緑地といった公園の新設に適した土地を探していましたが、地権者のご理解をいただけないということで、現在実現に至っていません。ただ、先月朝日ヶ丘自治会から、朝日ヶ丘児童遊園地が閉園されて以降、自治会活動の場所の確保に苦慮しており、自治会運営に支障をきたしていることもあり、朝日ヶ丘地区に公園を整備していただきたい旨の要望書をいただきました。やはり公園の新設に向けてしっかりと取り組まなければならないという思いを強くしたところです。このため、朝日ヶ丘地区の公園の新設を喫緊の課題として、改めて公園を新設できそうな土地を調査し、地権者の方に打診をいたしましたところ、お一人の方からこの状況にご理解をいただき、市に公園用地として貸しても良いとのお話をいただきました。市としては、この方のご好意に感謝し、地域住民の皆様のご理解とご協力をいただきながら、市民の憩いの場であり、コミュニティ活動の場でもある、新たな公園の整備を進めていきたいと考えています。平成29年8月のゲリラ豪雨被害による今後の対策について、利根川仁議員質問。本年も同じ地域に雨水被害があったことを受け、早急な対策が必要であり、また、止水板設置補助の上限額の引き上げが必要となると考えます。市長答弁。止水板設置費補助金の上限額の引き上げは、要綱の改正が整えばできますので、早ければ11月からということになるかと思います。都市建設部長答弁。今後の対応については、浸水被害が頻繁に発生している溝沼、三原、内間木等の地域を対象に、横断側溝、 増補管、雨水貯留施設の整備等について、設置の可否や効果などの検討を速やかに行い、実施可能な内容から順次浸水被害を抑制する対策を講じてまいりたいと考えています。また、議員ご提案の止水板設置費補助金の補助額の引き上げについては、これまでの当該補助金の利用実績を検証するとともに、他の自治体の補助制度の状況、止水板の市場価格の状況等を踏まえ、実際に浸水被害に遭われた住宅、店舗、及び事務所等を対象に、補助額の上限を50万円に引き上げる方向で検討してまいりたいと考えています。雨水対策、黒目川脇に生える樹木について。遠藤光弘議員、質問。土手の乗り面に生える樹木ではなく、川と岸の際に生えるもので、計画に沿って植樹されたものではありません。この樹木が洪水の原因とならないか心配との声をいただいています。万が一氾濫した場合、被害に遭うのは朝霞市民です。市として対策を強く要望していただくとともに、県と連携や情報の共有化などもお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。都市建設部長答弁。黒目川の河川区域内、特に川の水面付近に樹木が生え、集中豪雨で河川水位が上昇した際に、水の流れを妨げたり、堤防を損傷させたりする恐れを感じさせる状況にあることは認識しています。議員のご指摘を受け、市では直ちに河川管理者である埼玉県朝霞県土整備事務所に対し、適切な河川管理を行っていただくよう申し入れを行い、先方からは予算上の課題もあるが、適正な管理について検討していくとの回答をいただいたところです。また、市では集中豪雨の発生後に道路冠水箇所や黒目川の遊歩道のパトロールを実施していますが、議員ご指摘の河川区域内の樹木の状況の確認についても、今後は十分に留意してパトロールを行い、必要に応じて朝霞県土整備事務所の河川担当に対し、適切な管理について強く要望してまいりたいと考えています。14ページ。生命と財産を守る防減災安全対策について。柏谷克幸議員、質問。これまで取り上げてきた防災行政無線早期新設、備蓄食料補助、災害別看板回収、防災冊子、高齢者から子ども、女性に配慮した避難所運営、四地区設置の雨水排水ポンプ、随道5カ所、バイパス管、雨水貯留施設整備、浸水被害地域対策の進捗と管理について再度伺います。危機管理官答弁、防災行政無線については、昨年度から実施していますデジタル化整備工事において、放送内容が聞こえない、もしくは聞こえにくいエリアの解消のため、新たな支局の設置を適宜進めております。防災啓発冊子、朝霞防災を本年2月に1万部発行しました。平常時の準備から災害発生時の取るべき行動や、高齢者、女性、児童などに配慮した避難所運営対策なども取り入れたほか、避難場所や災害発生時における自主防災組織等、地域の集合場所や応急給水所、災害時協力事業所等の災害発生時に役立つ施設等を示した小学校区ごとのマップを掲載しました。配布先は自主防災組織や民生委員、児童委員、高齢者及び障害者施設である要配慮者施設等のほか、窓口での配布やホームページにも掲載しています。防災に関する補助制度は、自主防災組織が実施する防災訓練や、資機材等の購入に要した費用に対し補助をしています。備蓄食料の購入について、平成28年度から補助対象としています。避難所看板の回収について、災害種別に応じた看板となるよう進めているところです。都市建設部長答弁、雨水を 河川に排出する排水機場や排水ポンプは、現在、内間木、浜崎、溝沼、田島地区などに設置されており、すべての箇所について、専門業者による機械設備及び電気設備の点検を定期的に実施し、適切な維持管理を行っています。雨水下水道のバイパス管の整備について、溝沼5丁目及び上内間木地区で実施しました。道路のアンダーパスは、市内に5箇所あるうち、本町隧道と三原隧道の2箇所に排水ポンプを設置しており、自動的に稼働することとなっています。これらのポンプ点検は年1回実施し、その他必要に応じてメンテナンス等を行い、集中豪雨に備えています。また、隧道の大雨対策として、道路冠水時に車両が侵入しないよう、隧道入り口に冠水時通行止めの看板を設置して注意喚起を行っているほか、実際に冠水する恐れのある際には、現地の状況を早急に確認し、浅香警察署と連携を図り、今後も通行止めの措置を確実に行ってまいります。次に、浸水被害を受けた地域に対する今後の対応策ですが、道路上を流れる雨水を捉えやすくするための道路の雨水マスの蓋の交換や、横断側溝の増設、三原四丁目をはじめとする季節の雨水管の流量を補う道補管の整備、溝沼二丁目及び三丁目をはじめとする地下に雨水を貯留する施設の整備等について、地域ごとに設置の可否や効果などの検討を進め、実施可能な内容から順次着手したいと考えています。交通弱者の足の確保、本山佳子議員、質問。浅香台中央総合病院の移転もあり、今後の市内循環バスの見直しも含め、病院へのアクセスやバスの本数とバス停を増やすなど改善点はありますか？福祉の観点からも交通弱者への新しく取り組まれたことについて詳しく教えてください。都市建設部長答弁。市内循環バスワクワク号は、高齢者等の交通弱者の移動支援や、公共交通空白地区の改善等に取り組むため、本年10月1日から運行を見直すこととしています。議員ご指摘の浅香台中央総合病院の移転予定地への足の確保については、移転予定地付近にバス停留場を新設し、根岸台線と一部ルート変更を行う内間木線の2路線が停車します。また、膝折り溝沼線及び宮戸線からは、北浅香駅前で根岸台線または内間木線に乗り継いでいただくことで、当該病院に到達することが可能です。また、従来、北浅香駅前、市役所、ワクワクドームの3カ所で市内循環バスを乗り継ぐ場合には、乗り継ぎ運賃として料金を割り引いていましたが、移転する浅香台中央総合病院への移動支援等、利用者の利便性向上の観点から、この乗り継ぎ運賃を無料とすることとしました。なお、通常運賃は据え置きとなりますが、市内にお住まいの方で、障害者手帳をお持ちの方については、特別乗車証の発行を受けていただければ、無料でご利用いただけるとともに、市内にお住まいの方は、障害者手帳の提示により、半額の運賃でご利用いただけます。このほか、市では移動支援にかかる施策としまして、70歳以上の高齢者の方には、バス、鉄道共通カードの交付及びチャージ料の給付を、重度障害をお持ちの方には、福祉タクシー券の交付、自動車燃料費の給付、バス、鉄道共通カードの交付及びチャージ料の給付を行っています。市としては、今後も福祉部門と連携を図りながら、高齢者等の交通弱者の支援に努めてまいります。15ページ。宮戸線は実質半減ではないか。黒川茂議員、質問。ワクワク号の見直しでは、駅に利用者が集中している実態から、浅香台駅をターミナルにする構想が出されました。 予定のダイヤを確認したら、宮戸線はワクワクドームが起終点となっている便がほとんどで、右回り、左回り、どちらでも駅に行けたのが、左回りでしか駅に行けなくなり、実質便数が半減してしまっています。北朝霞駅のロータリーのバス停が足りないというのなら、増設する必要はありませんか？都市建設部長答弁。宮戸線右回りをご利用の方にとっては、ワクワクドームが終点となり、北朝霞駅まで直接行けなくなってしまうことから、宮戸線を運行する東武バスウエスト株式会社と協議を行い、平日運行予定の右回り7便のうち4便は直接北朝霞駅前まで運行し、2便は根岸台線への乗り継ぎ時間を5分とすることで、おおむね北朝霞駅前にロスなく行けるよう運行ダイヤを調整しました。なお、5分で乗り継ぐものは、車両が別の車両になり、乗り続けていただくことはできませんが、時刻表については、5分待てば乗り継げるということがよくわかるような表記の仕方となるよう、次の印刷の機会に改善していきたいと考えています。北朝霞駅東口広場のバス停車スペースの拡張については、根本的な解消のためには、駅前広場の再整備が必要ですが、地下にある自転車駐車場の関係など、どの程度の工事が可能なのかという検討が必要なこと、また本市の厳しい財政状況も踏まえると、直ちに対応することは難しい状況です。このため、現状で実施可能な対応として、歩道と車道の境界にある柱とチェーンを一部撤去することにより、現在市内循環バスが停車しているスペースを拡張し、広く使用できるようにする予定です。
次は民生関係。市民の健康を守るために、受動喫煙防止対策について、駒巻陽子議員質問。子どもをはじめ、すべての市民の皆様の健康を守るために、朝霞市受動喫煙防止条例の制定や、健康のために利用している黒目川河川敷のベンチ等に、受動喫煙防止対策をお願いいたします。健康づくり部長答弁。市では昨年12月に制定した健康づくり推進条例において、喫煙習慣の改善及び受動喫煙の防止に関する施策を実施することとしていますので、現時点では受動喫煙防止のみの条例の制定は考えていません。今後においても子どもを受動喫煙から守るという視点での受動喫煙防止対策など、国の動向や先進自治体の取り組みを注視してまいります。市民環境部長答弁。これまでも施設管理者とも協議をし、市内の公園や河川敷の遊歩道等のベンチなど、路上喫煙防止の啓発に関する張り紙などを掲示してまいりましたが、今後もより一層効果が上がるよう、関係課とも協議をしながら対応してまいります。16ページ。国民健康保険の都道府県化について、斉藤博道議員質問。社会保障としての国保から自己責任の国保に変わることを目指して、都道府県単位化が進められています。それに伴い国保税の大幅な引き上げが心配されています。義務ではない県の運営方針にただ従うよりも、被保険者を大切にすべきです。健康づくり部長答弁。埼玉県国民健康保険運営協議会の第3回シミュレーションの算定については、今回追加公費1700億円のうち1200億円を含めるとともに、激変緩和措置を予行した結果、朝霞市の納付金額としましては、37億8837万6821円が示されたところです。今回示された納付金額を 平成28年度決算における保険税の約31億2000万円と比較しますと、約6億6000万円の不足が見込まれるところです。運営方針については広域化ということに基づく県統一の考え方が示されたものです。その共通認識の下で、国民健康保険の安定的な運営を図っていくこととして必要なものが示されていますので、それを参酌するのはもちろんだとは思っています。ただ、市に裁量の部分があるものについては、市で考えてまいります。以上で一般質問を終わります。請願の審議結果、継承略、不採択、国民健康保険税の引き下げを求める請願、請願者、医療生協埼玉朝霞支部支部長村田時子、国の制度として子ども医療費助成の実施を求める請願、請願者、新日本婦人の会朝霞支部支部長深澤康子、継続審査、国民健康保険税の値上げをしないでください、請願者、年金者組合朝霞支部支部長大塚進む。議会の詳細は会議録で、市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所3階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、今回の常任委員会の会議録は、市ホームページ上で閲覧できます。今回の会議録は、12月上旬に公開を予定しています。聴覚障害のある皆さんへ、市議会では本会議の手話通訳を無料で手配します。お気軽にご連絡ください。本会議は公開されていて、どなたでも傍聴できます。傍聴は市議会の活動状況を直接知ることのできる身近な方法です。本会議場の傍聴席は50席を用意しています。ぜひ傍聴にお出かけください。傍聴をする際には飲食、喫煙、拍手など、会議の妨げとなるような行為は禁じられています。注意事項をお守りいただいた上で傍聴されるようお願いいたします。問い合わせ議会事務局、電話 463-0549。次回定例会の開会日は11月27日月曜の予定です。請願の提出は11月20日月曜午後5時までにお願いします。傍聴席の入り口は市役所庁舎玄関に向かって右方向にあります。